おはようございます。ひたすら祈りなさいという題でお話をさせていただきますが、ひたすら祈り続けることはできません。現実の私たちそれぞれの生活、さまざまな事柄に対応して歩んでいかなければならないからです。衣食住は生きていくことにおいてとても重要な事柄です。そして私たちの現実の多くをそこに割いています。パウロはそのようなことを無視して祈り、ひたすら祈りなさいと言っているわけではないと思います。しかしイエス様が40日40夜断食をされたことを踏まえて、断食をして40日祈ることあっていいですよと言っているのかもしれません。しかしそういったことを具体的にパウロが示しているわけではないので、そこではここではそのようなことは考えようとは思いません。ただですね、こんな教会があります。韓国の教会、大きな教会には祈祷院と言われる施設を持っている教会があります。そこでは断食祈祷を進めています。1日のプランから始まって7日だとか40日のプランを作ってそれを進めています。断食祈祷の前後には断食のための準備をするそうです。普段の生活を しながらいきなり断食を始めると大体の人は健康を害してしまうわけです。なので40日する人には40日かけてその準備をさせるそうです。また断食後もすぐに普通の生活に戻すわけにはいかないということで、しばらくの期間を置いて、例えば、お湯から食べるという、僕がたまたま韓国に行ってその祈祷院に行った時に最初に出てきた食事は松の実をすって作ったおかゆ、おもゆさんでした。あ、こういうものを食べるのかっていうふうにその時教えられたんですけれども、断食の前後のことをしっかり踏まえてそしてその祈祷に取り組むということをしているということです。回復の期間だってだから注意しないといけないというそういうことがあるわけですね。まあ、簡単なことではない。ひたすら祈るということもよく気を使って準備しないといけないということだと、まあ、現実的にはそう思うんですけれども、パウロのこの手紙の中にはそのような祈りは一言も勧められておりません。日常の生活の中での祈りとしてひたすら祈りなさいと勧めているんだと思います。そして祈ることとして目を覚ましていなさいと、そして感謝を込めひたすら祈りなさいと勧めています。目を覚まして祈りなさいと、目を覚ましなさいということは、まあ、コロサイ教会の人たちにとってはこれまで信仰の妨げとなってきた事柄、異端のことだとか、また、まあ、ヒエラポリスというところには異教の祭壇があったと言われていますので、その影響を受けてきたという経緯があります。そうした文化的な日常の日頃のその接点から さまざまな影響を受けていたということですけれども、そのことに対して影響を受けるのではなく、目を覚まして、しっかりあなたが見るべきところを見なさいということを言ってるんだと思います。そして神パウロが伝えていた神の秘められた計画について、覚えるようにということをここで伝えているんだと思うんです。わざわざまだパウロはコロサイの教会の人たちとは出会っていませんが、エパフラスという関わりの深い人がコロサイで伝道したことによって作り上げられた教会、その教会に間接的ですけれども深い関心を、まあ、祈りの中でパウロ自身が関心を持ったんだと思います。そして神様がそのこの関係を招いてくださったんだということをパウロ自身も感謝して受け止めてきていたのではないかなと思います。神がそのように招いてくださった関係、神の秘められた計画を覚えて、むしろそして十字架につけられて死なれたイエス・キリストによって一人一人が罪から救われているということを覚えましょう。そこに信仰生活の歩みの土台があることを確認しましょう。主イエスによって神の子とされ、神の恵みに預かるものとなっている、そのことを覚えましょう。そうすると自然に、神様本当にそのようにしてくださってありがとうございますという感謝の言葉が出てまいります。神様に対して何の功績もないのに、イエス・キリストによって一人一人を罪から救ってくださり、贖ってくださり、神の恵みに預かるものとなったわけです。主イエスによって表されている神の愛を覚えて、そして救われた時だけでなく、今も主に結びつく続けていることを覚えて、心を込めて感謝しなさいと。心を込めて感謝する、日常の私たちも大事にしたい事柄です。人に対しても心を込めた言葉はどうですかね。自分の心も思いも、そしてその感謝の言葉を伝えられる人の心も思いも豊かにするものではないでしょうか。ありがとうございます、ごめんなさい、日常によく使う言葉の一つ一つですけれども、字面だけで言う言葉と何に対してそうなのかということと、やっぱり語る方も聞く方も的を得ているならば深 いですよね。人だけでなく神様もそうではないか。祈りなさいって言われてね、祈ります。僕は子供の頃、食事の前でしか祈ってなかったですね。神様、ご飯を感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。一日3度このお祈りをしていました。祈れって言われたからずっとそのように祈ってたんですけれども、当たり前のように習慣化して、でも「ありがとうございます」は届いているのか届いてないのか、それは分かりません。言ってる方も習慣ですから、感謝の思いなんてないですよね。当たり前みたいにして、だから本当に響かない。当たり前ですから。しかし食べられない時があり、また食べることにことかく人のことを見たり聞いたり、さまざまな経験を通して、歯食べることは大変なことだって、大事なことだって、そういうことがよく分かるようになって、心の中に響きが変わってきたように思います。心を込めて感謝する。神様も聞いてくださいます。そしてひたすら祈りなさい。目を覚まして感謝を込めて、そしてひたすら祈る。その祈りも、そうしていくときに、本当に内実がと言いますか、表面で祈る祈りではなくなっていると思います。内実、その人自身が本当に心から祈る祈りになっていくのではないかと思います。ひたすら祈り続けようと思ってもそれはできないことですけれども、でも祈る事柄をしっかり踏まえていくと、それに対して自分がどういうものなのか、どういうことを知っているのか、どのように対応してきたのか、考えてきたのか、関わってきたのか、言葉にはね、自分しか聞いていないかもしれないんですけれども、その言葉に自分の中の意味を感じると思うんですね。ひたすら祈る。ひょっとしたらもうその辺で時間を忘れているかもしれないんですが、ひたすらそうしてみるときに事柄を深めて、自分自身が祈るべきことを祈っているのではないかと思います。祈ることに出会っていくときに、自分ではどうすることもできないようなことを祈る場合があります。今朝初代教会のことを、成長のクラスでは初代教会のことを学んだと思います。そこではさまざまな奇跡を弟子たちが行ったということで、人々が集まってきたという、そのようなことが記されていたと思います。昔はこの信仰によってそのようなことがなされたのに、今ではどうなんだろうか。ひたすら祈っていても、心を込めていても何もならないじゃないかって、よくあることだと思うんです。それでも教会では言葉にして祈る、祈り続けている、 また覚え続けている。これ実はとっても大事なことだと思っています。一つの関わりを持つということだと思います。関わるっていうことはどういうことでしょう。コロサイの手紙の巻末にはいろいろな人たちの名前が出てきます。最初に出てくるのはティキコ、女の人の名前ではないと思います。ギリシャ人の人です。男性です。彼は主に結ばれた愛する兄弟、忠実に仕える者、仲間のしもべですって、そういうふうに言われています。形容、彼を形容する言葉が次から次に出てくる。そういうふうに出会う事柄があったわけでしょう。パウロにとってティキコは大事な人なんです。コロサイの人たちに知っておいてほしい、そういう人なんです。そういう関わりですね。祈っていくときにその祈りは関わりを生むんですよ。去年僕がここに来てお話ししたときに、一人のがんの末期がんの人のことを覚えてくださいって言った覚えがあるんですけれども、その人は去年の、12月に亡くなりました。どうなっていくかっていうことを心配したんですけれども、なんとか4月5月まで、時々出かけていって食事を共にして、そして関わることをし続けました。新興宗教の、ね、一員だったので、僕は牧師になるんですよっていう話をすると、宗教の話はやめてくれって一方的に言われました。しかしですね、関わりを必要とするそういう人だったんですよ。で、彼は京都にお姉さんがおられて、関西の方に引っ越しをするということが決まっていました。5月に引っ越していきました。ということは遠距離になって関わることができなくなるということがもう決まってるんですけれども、でもそれでも関わる必要がある人だったんです。それでどうしたかというと、 SMS を使って、今どう、どんな感じ、痛いって、その苦しんでる部分のことを聞いたり、そしてその気持ちを聞き取ったり、孤独になると痛くても苦しくても孤独の中で誰にも何も言えなかったら逆にもっと苦しいんですよね。でも一人分かってくれる人がいると、その痛みは少し和らぐんですね。牧師としてずっとこう活動させていただいていましたから、その痛みが人をどんなふうにしていくかっていうことを、こう少しいろんな人を介して学ばせていただいたことがあると思いますので、それで痛みを散らすためにどうしたらいいかっていうことを自分なりに考察して送ったことがあります。そしたらですね、本当にいいっていう回答が返ってくるんですよね。気を紛らわすためにどうしたらいいか、痛みのことばかり考えていたら難しい、でも自分が何をしてきたのか、あなたが聞いてほしい人たちのために書き残したら、 あなたが大事にしている人たちのことを思い起こして、自分のしてきたことについて分かち合えるようにしておいてやら、やってみる。自分が取り組んできたこと、関心を持ってきたことをいろいろと頑張ってまとめようとしたようです。そうすると自分のすべきことが与えられて、病床での歩みも変わるんですよね。彼は取り組みをいただいて、それで夏にはもうその時が来るっていうふうに言われていたのに、12月まで頑張りました。関わってくれたのは原田だけだったっていうふうな言葉を残していました。それで遺族から感謝の言葉が返ってきました。神様は祈ることを通して何かすべきことを示してくださるし、そしてさまざまなヒントもこう与えられていくわけですね。そうしたことがコロサイの教会の人たちにも人が紹介されていく中で示されていくわけです。ひたすら祈りなさい、ただ字面を追って祈りなさいということではない。ああ自分はできてたかできなかったか、どう考えていたか、どう関わっていたか、できることもできないこともあって当然です。いいんですよ。でもそのことも含めてひたすら祈る、正直に祈る。神様の恵みはそういうところで広がっていくものだと思います。パウロ自身がそのことを経験しているから進めているんだと思うんです。目を覚まして、目を閉じると自然と眠くなるわけですけれども、でも感謝をすべきことを覚えて、目を覚まして祈り、ひたすら祈り続ける。その関わっていこうとする思いは、パウロ自身の求めも表明させるわけです。私たちのためにも祈ってください。私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるように、このために今私は牢につながれているんです。コロサイから距離のある牢まで牢につながれているんだと思いますけれども、向こうの世界ではなくて、この手紙の中で祈りの世界では身近に隣人のようにして祈ってほしいんです。私が叱るべく語ってこの計画が明らかにできるように。パウロが総督やローマの総督や、あるいはおそらくローマ皇帝の前でも語ったのではないかなと思いますけれども、そのような時にこそ語ることができるように祈ってください。時をよく用い、時はまあギリシャ語には2つ言葉があります。クロノスとカイロスという言葉。クロノスというのは時計が指し示す時間のことです。カイロスは伝道の書に出てくる生まれる時、死ぬ時、人が支配できないそのような時があるっていうふうに言われていますけれども、その時の概念の話ですね。時をよく用い、いやそこには神様が働いてくださっているから いろんな人が教会には来ます。いろんな思いがそこでは表されます。いろんなその思いが表されて、それを受け止めていくのも教会。受け止める力があるかどうか、それはその都度問われるのかもしれませんけれども、しかしそれに対応するのは私たちだけではない、主イエス・キリスト、私たちの信ずべきそのお方が共におられるんです。いつもだから塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい。そうすれば一人一人にどう答えるべきかが分かるでしょうと言われます。お祈りをいたします。神様、ひたすら祈り続けなさいと言われています。それは本当に霊的にあなたとの交わりを深めていくことの意味を持っていると信じます。また私たちにとってそれは意義深い事柄であり、信仰そのものを本当に深めていく、そうしたことに出会っていくことでもあると覚えます。神様、私たちの口にあなたこそ真の神、その告白の言葉がさらに豊かに表していくことができるようにまたお導きください。私たちの祈りの言葉をお導きくださり、そしてあなたの御旨が行われていくことを深く覚えていくことができるようにしてください。お一人お一人の祈りと願いに合わせてイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。